everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。すでにね、何度か皆さんにもご案内したように、私のブログがね、海外からのアクセスができないということで、VPN でした。まあそういうね、アクセスのルートをたどって、やっとブログをね、公開することができるようになったので、早速なのでっていうよりも、竜人との出会い、ずっとまた2ヶ月経っているので、そろそろね、この無事にアクセスができるようになったこともあり、録音をしたいなと思っています。あとね、ブログへ海外からアクセスできない人は、私がやってるみたいに VPN をね、通して日本の方にコネクトして、それからアクセスするとご覧いただけるので、こちらもね、ぜひ試してみるといいかなと思います。いつもね、愛読し、そしてリスニングをね、リスナーさんの皆さんも本当にありがとうございます。それではね、結構多くの皆さんが大好きな竜人との出会いの続きをしたいと思います。2ヶ月も前の話なんでね、前回がね、皆さん覚えてますか？観音様。観音様のね、プレゼントの話があった、そのあたりから朝の4時ぐらいに出て、そのね、納品をするお寺へ向かったね、そんなお話で終わっていましたが、ブログを上げていただけるとね、その中にその観音様のお話、私の観音様っていうリンクがあって、それをご覧いただくと、いろいろね、わかるんですけど、要は私たちの、魂とかそういうエネルギーが込められた観音様があって、でその観音様に私たちの名前、私も含めてね、何名かの方々の名前が刻まれていて、でその観音様をお寺に納品、ね、奉納っていうんですか、することになったっていうお話なんですよね。お寺をね、作るけれども、こういう観音様っていうのがね、やはり、ドネーションっていう、寄付で、奉納してくれる方がいると、観音様をね、祀ることができるっていうことで、でそこでアシスタントのね、美人のアシスタントの方々と、でそのクライアントさんと一緒に、なんと私には内緒で、私には内緒っていうか、私たちには何も言わず、その観音様のね、プレゼントの準備をしていて、多額のお金をかけてね、数ヶ月もかかった、そんな観音様がやっと出来上がったっていう、そんな時に私たちはシンガポールに行って、それからタイに入ったんですよね。でそのね、観音様がもうすでにお寺の方に移動されてるっていうのは、もう完成して移動されてるっていうのが分からなくて、その観音様を作ってくれた、その何ヶ月もかけてね、作ってくれた、職人さんみたいな方ね、でそういう紙職人みたいな方がいて、その方のところにご挨拶にお伺いすることになったんですよね。もう全然お金の話とは違う流れになってるけども、これもその一つの一環だったんですよね。でそしてね、不思議な通りをくぐり抜けて、当時はまだなかったね、あのアニメの千と千尋の神隠し、後になって思い出すと、千と千尋の神隠しの世界のシーンを見ると、あ、これ私が通って、あの職人さんに会いに行ったところに似てるって思ったんですよね。そんなところでご挨拶にお伺いした時に、私の目に映ったっていうか、すごく引き寄せられたのは、実は竜神様の像だったんですね。それもその方が作ったもので、頭は竜、体は人間であるっていう竜神様だったんだけども、そんなに大きくない銅像なのに、すっごい大きなね、波動が発信されているような、そんな感覚がね、とってもあって、もう今にも喋り出しそうみたいな感じでね、そんな竜神様を目の前にして、職人さんとお話をしてたんですね。でこういった職人さんって、人間の手っていうか、他普通にね、いろんな人の手に触れないっていうのがあるらしくて、で私はアメリカ人と結婚しているので、やっぱり 挨拶っていうのがものすごくやっぱりなんていうのか習慣になっていて、でそういった方々っていうのは西洋のような握手っていうのはご法度だったらしくて、全然知らないで握手を求めた時になんかちょっと苦い顔してたんで、あのすいませんみたいな感じだったんですけれども、まあシンガポールでね銀行口座を開いて、その後に特別な還元の仕事を着々進めながら、そんな中で今回の観音様のお話があるんだけれども、前回も言ったと思いますが、ちょうど911のあのねツインタワーニューヨークでの911がねあった日、まあ本当その時期で、まあその状況っていうのをシンガポールで見て世界中が困惑した中で、まあ、飛行機の中でパニックを起こす人も本当にいたぐらい、そんな中で、まあ、あの別の、ね、異国のタイに到着してもうすぐ連れてこられた場所がそんな不思議な職人さんのところであって、まあ、数ヶ月前にねあんな風に私にこの仕事の依頼をしてきたクライアントさんがテストをするようなねトークをあった、そんな出会った日にはこんな日、まさかシンガポールに来てタイに来るなんて思いもしなかったわけですよね。まあそんなことをね、唯一メンターの預言者先生だけはこの日を見ていて、先生は全てが預言で見た通りの未来だっていうことでね話を進めていたんです。ところで観音様の件に関しては他の皆さんあと3人ぐらいの名前が刻まれていて、まあ、そんな中で私とね先生だけは、預言者の先生だけはこの観音様が作られたことを実は素直に受け入れられてなかったんですね。でこれ前回私話したと思うのでちょっとラジオで聞いてください。まあ、だからこそねあのものすごいすごいいいことではあるんだけども、すごく職人さんのね心っていうのも手に取るように分かるぐらい素晴らしい人であって、もう本当に心からのね敬意を持ってね、私の父も、まあ、大工さんだったっていうこともあり、職人魂が強い人だったので同じような魂を持つ人なんだなって思ったりした分、この作ってくれた人には本当に感謝だったんですね。でもこの一連の流れで本当に私の名前がこの観音様にもうすでに刻まれていて、もう刻まれた状態でもうずっとこのお寺に永遠に残るわけよねなんて思ったら、本当それでいいんだろうかって思いながらことは進んでいました。ことは進んでいたってところでも、もう私たちが知らないうちに儀式とかいろんなのも終わっていて、でも私たちのね魂を込めるような祈りももう全然終わっていて、もうねあのもう綺麗にもう名前とか生まれた日とかいろんなのももう全部そこにもうなんていうの、もうきちんと命を吹き込もうとしているわけですよね。まあそんな中でね、まあ、あの先生とライトに関してはなんか違う課せられたミッションがあるよねって、なんか、まあ、もう、まあ、観音様の話はもうさておき、またさらに別のことが必要なんじゃないかなっていうことでね、まあ、先生と何が出てくるんだろうねと思いながらも、まあ、その時には先生もね、ちょっとなんかお先が見えないけどなんかぼやっとした中で見えるよねって言ったんですね。まあ、そんな私たちは4時に出て、まあ、それからねあの移動中あの本当にうたた寝をしたような感じで、私があの、まあ、窓にね頭をもたれあのかけて、で見ていると灰色の竜がずっと私たちについて飛んでいるのが見えたんですよね。みんなで大きなバンに乗っていたので、このバンの中からなんとなく寝ているのにもうほぼその目の前の景色が見えていて、あ灰色の竜がついてきてるって、一緒に飛んでるんだなみたいな感じで慌ててもうあの到着した頃には暗かったね、そんな周りも太陽が姿を現していて明るくなっていました。でそしてね到着に合わせて観音様をお寺に奉納することになったことで、外はまだ工事をしている人たちもいて、でもう中にはもう綺麗に観音様があって、まあ、それからもうお坊さんとかがこれからいろいろ儀式をするっていう感じで準備を進める中で、まだお寺自体は完成してなくて、ちょうど工事をしている人たちをねあの私たちはその準備が整うまでの間お寺の工事のところをちょっと見てたんですね。 そうするとね、念入りにお寺の重要な入り口となる部分にね、灰色の龍の像が壁に埋め込まれているような感じで、職人さんが綺麗に龍の最後の作りっていうのに励んでいたんですね。で、その龍の顔とその大きさと、もうまさになんていうのか、セメントみたいな感じで灰色だったんで、もうこの龍に見た時に、あ、さっき夢、意識の夢の中で見た灰色の龍だと思ったんですね。もう本当にね、もう命が入ってるような感じだったんで、で、どうしてその灰色なのかって、どうしてこの、タイとかそういうところってお寺とかってすごい綺麗な色がついてるわけよね。で、そこでどうしてこの龍はなんで灰色なんですかって、で、ほぼ土の色みたいな感じだよね。で、これどうしてそのままなんですかって、なんか素焼きみたいな感じで、でもそういうね、ちょっと質問をしたら、これから色をつけないといけないのですが、実は色はとても重要で、色により最後の完成っていう、プロセスなわけですよね。でもその重要な色のインクを買うお金がなくて、必要な人が現れることにより達成というか完成することになるっていうことを知っていた職人さんで、それで龍の形っていうのはもう壁にきれいに練り込まれて、きれいにもう作られているんだけれども、でそれで色だけは最後まだ全然つけられてなかったんですよね。その時に先生とライトは、私たちがもうこのお寺の入り口となる重要な部分にあたるこの龍に息吹を吹き込む人であることが、すごく私たちも分かったし、職人さんもすごくそれを分かってやっと来てくれたっていう感じだったんです。実は結構ブログではね、綺麗に私書けてないなって、ここの部分なんかすごい前後したり、なんか自分でも書きながら、みんなこれ読んでわかんだろうかみたいな、ちょっと思うんだけども、そこでね、そのお金をライトさんと私に支払わせてくださいって先生がその方に伝えたんですね。私たちが入り口となるここはやらなきゃいけないよっていうことで、で私もその場にいてすごく共感できたし、私もそうしたいと思っていたので、もう即うなずいて、そうさせてくださいって、私たちがもう一つやるべきことはここだなって、だから観音様のお金っていうのはもうすでにクライアントさんが払っていて、私たちのもう名前は刻まれている、でも私たちの一部お金っていうものっていうか、お金っていうエネルギーの物体を通して、何か私たちが今回のその奉納とかお寺の完成っていうものにお金を出すっていうことは、すごくエネルギーを入れ込むっていうこともあり、でもこの観音様にプラスアルファではないんだよなと思っていたので、でそこでやっぱり龍を見た時に、やっぱこれだ、だから移動中のうたた寝をしたような時にずっと灰色の龍が一緒に飛んでたんだなって、移動してたんだなって分かったんです。そしてね、その職人さんもすごく喜んでくれて、深くお礼を言うとともに、あなたたちが心をね、共にする人たちであるね、方々の名前もこの龍の重要な部分に書いてくださいって、でそしてちょうど蓋をするように、今龍の体の一部を、ね、ちょうど綺麗にその鱗のようなところをはめる時だったんですよね。でそこでぜひあなたの大切な人たちの名前も書いてくださいって言われたので、そこで主人とね、もう初め私と子供たちの子供2人、そしてこの4名の名前を入れて、まさに最後の鱗を光の封印をしたんですよね。もうたまたまその時に職人さんもいて、もうこの鱗に名前も入れないといけないって、それをずっと待っていて、今日だっていうことで、もう完璧な流れでそこで出会い、もう最後の鱗にね、ちゃんと名前を刻み、ライト家の4人の名前を入れて光の封印をして、そして全てが意味のある必然の流れの中で起こったっていうことで、お寺のお坊さんもこの流れを実は全て知って ているようだったんですよね。だからこそ私の観音様像の隣にはこの間ちょうど見た、なんと龍神様、あの龍神様、さっきお話ししたね、龍神様の像がもうすでに一緒に来ていて、この間あそこにありましたよねって、観音像は移動してたけど、あの龍神様の像がなんでここにあるんですかって、その後急に決まり、力強い力を持つ龍神様が祀られていたんですね。龍神と観音様、そしてそのお寺の門を守る、で綺麗に壁にね、すっごい長い大きな龍が描かれていて、そこに光の封印をし、全てがね一つの光と放つために祀られたような、そんな感じで、まあ私もね、なんやかんや観音様のことは言ったけれども、最終的に全て万事 OK、 全てよしだなっていうふうに思いました。その一昔前ね、歴史ではシルクロードと言われた通り道がこのお寺の道であり、で私この後書いてるか分かんないけど、もし書いてたらまあ前後するかもしれないんだけれども、の実はね、戦争の途中かな、戦争第一次世界大戦か第二か分からないんだけども、実は数名日本人の兵隊さんがそこで、負傷をして、そこでずっと、残ることになり、最終的に2、3名のね兵隊さんたちがそこで家族をね、家族をスタートし、現地の方と結ばれて、そして日本人の地も実はこの土地にはあるんですよって、だからに日本と縁が実はあるこういうところであり、だからこそあなたたちがここにね、龍と観音様、龍神様と観音様を祭り、ここにね、お寺を作るっていう、この一つのまとめっていうのはすごく縁があり、意味が深いことなんだっていうことをお寺のお坊さんが言ってたんですね。なんかその時にやはりこういった日本人の地があり、日本の方々もちろん故郷の日本に帰ることはできなかった、その人たちもそこで何か喜んでくれてるような気もしたし、目の前にあるその池っていうのも本当に綺麗な池で、いろんな意味でシルクロードの一昔っていうその時代から全てのエネルギーが一つになった気がしたんですよね。実はそれから数年後、飛行機に乗って香港から上海へ私移動してる時に、飛行機の窓から龍の背に乗った観音様を見たことがあって、でまさかそんなねもの、そんな光景っていうのを数年後に見ると思ってなかったんだけれども、実際にはその時の観音様、祀った観音様にそっくりで、でもうびっくりするぐらい、そんな不思議な出来事を目にした時に、きっとこの時のご縁があったんだろうなっていうふうにその時も思ったんだけれども、今更ながらもさらに思いました。でまだ続いているその黄金のね、金の還元という大きな仕事がまだ残っていたので、無事にお坊さんのお経も終わり、用意されたお弁当を慣れない不思議な味、これはね、なんだっけ、フィッシュソースってあるよね、名前忘れちゃったけど、初めて食べた時のそのフィッシュソースってなんかって慣れなくてね、もうタイの焼肉弁当にね、なんでこんなのかけんの、なんかなんで焼肉のタレじゃないのなんて思ったりしたんだけども、まあでもね、何日か経っていたの、タイに入ってもう数日経っていたので、その頃にはそのフィッシュソースでかけられた焼肉弁当も、意外に美味しいなと思いながら、なんとなくいろんなことが全部終わり、安心してなんか意識の夢の中でね、龍が飛び到着した池っていう、ちょうどね、移動しながら龍が池に到着した時に ふって目が覚めたんですよね。そしたら目を開けたらその池の前に私たちもいたんですよね。だからね、まあ、そんな風に見つめながら池を見つめながらお弁当を食べてたんだけど、まあ、時空を超えてほっとして魂たちが隣に並びながら、そして忙しくなるこの仕事のねほんのつかの間の間の休息にねほっとするような感じで、なんかこれでよかったって思えるようなそんな一日でありました。まあ、タイのねメインのエリアバンコクから2時間か3時間ぐらいかな、覚えてないんだけど、そのぐらい移動したところだったので、まあ、今で私なんかこれがどこにあるか分かんないんだけども、今もなおまだあるんだよライちゃんってよく言ってくれる預言者先生の奥さんがいるので、まさに全てがご縁で私の観音様、まあ、たくさんの人のねお祈りに応えているんではないかなと思います。はい、まあもうね全てのなんていうのかな、愛とエネルギーの循環かなと思い出したも思います。まあ、当時はねもう観音様のお話っていうのも自分の名前が刻まれることも、まあ、納得いかなかった時もあったけれども、でもこうやって全て竜のね、色に、まあ、お金を出して全てが終わり、もう当時を振り返るともう25年ぐらい前でしょ、なってくると、ああよかったと思うし、クライアントさんが内緒でこんなサプライズのプレゼントとして私の名前の刻まれた観音様を用意してくれたけれども、まあでもこれで本当によかったんだなって思うことがあります。なんかめったにない経験だと思うんですね。自分の名前が刻まれた観音様が奉納されて、たくさんの人のねお祈りに応えていくっていうのは、まあ本当にありがたいことだっていうことを今更ながらに思うので、そしてたくさんの人の願いが叶い、そしてみんなが幸せになり、みんなが健康になり、そしてそれがまた新たにいろんなところに循環され回っていく良きエネルギーとして、またなんていうのかな、誕生っていうか、そんな風に全てがつながっているんじゃないかなと思うと大変嬉しく思います。なんとなく懐かしさとともにね、その当時の私のショートカットの私の、お写真もその中に入ってるリンクの中にはね、今日の私の観音様っていうリンクがあるので、私の観音様のリンクは私のオフィシャルサイトにも載ってます。まあ、海外からの人はねこれ開けないかもしれないけど、どうにか開けるといいなと思いますが、そんな感じで皆さん今日もお聞きいただいてありがとうございました。不思議なことがいっぱいあったその時をふっと思い出しながら、今日は実はね夜中に満月のねこの日にそのエネルギーの、ね、中で今日は録音させていただいています。 Thank you everyone, promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。